皆さんこんにちは。このポッドキャストでは海外で日本市場を育てる、あるいは日本でインターナショナルパーソンを育てる方法についてお話ししています。私自身はアメリカとヨーロッパからの帰国子女で、日本で学生の間は半分ぐらい育って、で社会人になってからも、日本と、海外を拠点にいろんなところで仕事をして、今はヨーロッパにて10年間子育てをしながら、働いています。で今日はちょっとスペシャルゲスト、いつもスペシャルゲストって言っちゃうんですけども、ちょっと本当にスペシャルな理由は、私の高校の時の同窓なんていうの、
同級生
でちささんをお呼びしています。こんにちは。
こんにちは。
ちささんは、高校の時に私と1年半、私は高校1年半しか日本で行ってないので1年半かぶってるだけなんですけども、同じ帰国子女 でなので、クラスも帰国子女がみんな同じクラスに入れられてた記憶があるの で、あとバスケをやってましたね。バスケも一緒にやってました。なのでいくつか共通点があるんですけども、まずちささんに自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。私ね、ヨッシーって呼んでるんだけど、ヨッシーってね、今日ね呼ばせていただきますけど、はい、ヨッシーと高校の時の同級生の相葉ちさです。今ね、アメリカのダラスに住んでいます。で、ハピネスライフコーチとしてコーチングをね、アメリカから日本の方に向けてやらせていただいたりとかもしているんですけれども、私は高校生の時に、ヨッシーと出会う前、小6から中3までイギリスのロンドンに住んでいて、はい、なのでヨッシーと同じく帰国子女という形で高校生活を送っていますが、ヨッシーとちょっと違うところは、私はねベースが結構日本にあるんですよ。ロンドンの4年間住んでいたっていうのと、今ねアメリカに住んで3年目で、それ以外は基本的には日本に住んでいるっていう形になっています。
確かにそうですね。ロンドンの時は現地校プラス補習校だったのかしら。
そうですね、現地校プラス補習校です。
みんな似たような感じですね。で今お子さんは何歳？
子供は、上の子が13歳で、下が、6歳かな、
うん、おー、じゃあもうミドルスクールと、あと小学校に入ってるのか、う
ん、次の夏から小学校、今キンダーだね、
下の子。そっかそっか、うん、で、プラス週末の補習校みたいな。
ですね、上の子はこっちに来て2ヶ月ぐらい補習校行って、補習校やめちゃってそう、今ねだから日本の塾に行かせてます。
おお、そっかそっか。それダラスだと普通に塾があるの、それともオンラインでやってるの？
普通に塾があるの、日本の塾があるの。
全然違う世界。補習校ちなみに何人ぐらいいたの？小6の時か。じゃあ
2クラスだから80弱じゃないかな、70ぐらい。
1学年に80弱いの、うん、すごい。うちのスウェーデンの補習校全体で80いかないから小学校6年生までの、ね、6学年とプラス幼稚園2学年で、8学年で80いってないと思う。だいぶ違いますね。
だいぶ違いますね。やっぱりダラスは今ね日本の企業も多いし、いわゆる永住の方もたくさんいるけれども、多分全体で言ったらすごい本当に1000人規模とかいるんじゃないのかな。
すごい、全然違うわ、うん、そこに、何年いる予定なんですか？
もうね今わかんないんだけど、一応3年の任期で来ていて、今3年目なので。
あ、そっかそっか、もう帰るかもしれないってやつ、
うん、そう、もしかしたら今年の年末とかに帰るかもしれないし。
そっかそっか。で子供の例えば、こっちにダラスに来てからの日本語教育で気を使ってることとか心がけてることって何かある？
そう、私はね多分ヨッシーとかと、まあ、もう本当に環境が全然違うので、基本的にね、あの子供も、ずっと日本でずっと育ててきていたし、日本語しか知らない状態で育ててきていたので、なのであのどちらかというと今このアメリカに住んでいる3年っていうのが、まあ、人生においてちょっとこうスペシャル時期みたいな感じなんだよね。だからあのどっちかというとこの時期にぐっと英語をやらせたいみたいな気持ちがあって、そう、とは言いつつも、もちろん日本語もね、あのしっかりやっておかないと、なんだろう、あの日本語がやっぱりこういわゆる母国語、マザータンだから、あの、うん、物事を深く深く考えるときは、私もそうだし子どもたちもやっぱり日本語を使っていくっていうことだと思っているので、日本語は大事にとっておきながらも、英語もちゃんとね、あのこの時期はグッとやらせたいっていうふうにして思っているので、今はね、あの、まあ、上の子は日本語の塾に行かせてるし、下の子は補習校行かせていて、そこでもちろん日本語は学ばせてはいるけれども、うん、あの家とかでは英語も日本語も両方使うようにしていて、
確かにね、うん、そうだね、うん、もうなんか 小6で来てる、小5で来てるのか、
うん、
そしたら突然のね、かなりのショックだった、まあ我々もそうだけど、私も小6でニューヨークに行って、うん、下も同じような時期だけど、
う
ん、
そう
ショックだよね
そうそうそうそうそうそうそう、やっぱりさ、いわゆる思春期に差し掛かったところで、急に周りの人が何喋ってるかわからないみたいなところに分かっているから、その難しさとかも多分あるし、なんかこういくらね、あの周りの英語の中に入ったからって、例えば文法であったりとか細かい言葉のニュアンスとかっていうのは、
うん
うん、あの現地校に行ってる中でこう察するっていうのがまだまだ難しかったりとかするので、うん、なので家でもちょっとでもね英語とかを話しながら、ここちょっと文法違うようだったりとか、うん、今の言葉ってこういう こっちの言葉の方がいいよみたいなこととかがちょっとでもね伝えられた方が、英語をこう学ぶっていうスピードが上がるかなっていうふうにしても思っているし、
うん、
下の子はさ、もう6歳だから辞書とかも引けないしね、
うん、そう
だから、実際にこう言葉使うけどこれどういう意味とかっていうのを聞いてくることとかもあったりとかするから、
うん、そうだね、
うん、だから英語も日本語も話せるっていうことをこの家の中ではやることによって、英語をあのより伸ばせるっていう風になるといいなっていう風にして、私は今、うん、家庭では、うんうん、
なんか放課後とか特別にやってることとかあるの？なんか、まあ、小さいバスケやってたけど、スポーツとか、
うんうん、
なんかアクティビティみたいなのは、
うん、なんかまあ習ってるのは、上の子はギター習ったりとか、うんうん、下の子はスイミング習ったりとかはしているけど、まあ上の子なんかはもうほとんどゲームですねゲームやって帰ってきたらみたいな感じで、あんまりこうなんか何かにこう打ち込んでるとかっていうのが今彼とかね、まあ、下の子にしてもあるわけではないんだけれども、どっちかというと見てるとやっぱり現地校でめちゃくちゃ疲れて帰ってくるね。
うん、疲れるよね、なんか私も中高本当に疲れたなって
覚えてるし、そうだよね、そう、うん、だからやっぱりなんかあのあんまりこう家はどっちかというと、もなんか好きなことやりたいみたいな感じに、
うんうん
う
ん、
上の子とかはもう明確にそうやって言うから、
うんうん、
そうだからもうあんまり何も言わずに心置きなくゲームやらせ
て。でさ、一応何、なんかあの我々が帰国子女なのもあるけどさ、はい、なんか昔よくみんなあの高校受験とか大学受験に合わせて帰るみたいな感じの、はい、そういうことあったけど、はい、そういうことを意識したの今回の赴任って。
赴任は、まあ、たまたまいただいたチャンスだったので意識してこのタイミングではないんですけど、まあ、たまたまねここで赴任をね夫が拝命したっていうことで来るにあたっては、もう息子の受験の時期とどっちみち被るだろうなっていうことは考えていたので、うん、だからまあ息子は帰国子女受験っていうことを、まあ、私たちがねやったように、うん、することになるだろうなっていう前提で、まあ、彼が補習校を辞めるっていうんだったら、じゃあ塾は行こうねっていうような形で、うん、あのナビゲートしたりとかはしてる。
うん、そかそか、うん、なんかこっちでやっぱあんまりなんか小学校の後半で来る子たちっていなくって、
うん、
でまあ、そもそも日本人があんま来てないっていうのもあるんだけど、うん、なんか来る場合すごい日本の将来の何、まあ、大学なり に影響す、あ、悪いネガティブな影響があるんじゃないかみたいな感じで、そもそもの不妊をなんか来ない人がヨーロッパって結構いるなとかも。でもそれってすごいオポチュニティのミスっていうか、超中学生なんて一番いいオポチュニティなのに、なんか来ない人がすごい多いから、チザ がみんなに広めてあげられるくらいな
そう、でもね、アメリカでもいるよ、やっぱり、うん、子供にね、一緒に行くって聞いたら、うん、やっぱ行きたくないって言われたから、奥さんと子供は残してきたっていう人とかもやっぱりいるんだよね、うん、そう、うん、他、まあね、その受験とかを考えるとっていうこととかもいて、うん、私はさ、子供にそういう、なんだろう、チョイスをそもそも与えてなくて、そう、行きたいとかそういうことは聞いてなくて、行くよっていう前提で、うん、そう話をしたのは、もうね、まさにヨッシーが言ってくれた、もうこれはオプチュニティだと思っているので、うん、そうだから、なんだろう、子供の意見はね、その聞いてなかったんだけれども、やっぱり海外に住むっていうのはさ、私のように、その夫も私も日本人で、会社も日本の会社で働いているっていうね、立場だと、なかなかこうビザ的なこととかも含めて、なんか難しいというか、簡単ではないから、こういうね、そう、海外の駐在っていうのはもう一番手っ取り早く海外に住める機会だと思って、
全て揃ってるからね。
そうそうそうそう、ね、だからぶっちゃけどこの国であっても行ったと思う。
すごいいいね、それすごい大事なことで、なんか私は今逆に散々ヨーロッパに住んで、子供たちはまあ9歳と6歳でヨーロッパしか知らないから、日本に今度2年でも何でも移動するっていう風にやってるけど、かなり大変、この家族を全員連れて、夫の仕事のタイミングと合うか、私の仕事はどうするんだ、子供たちがやっぱ、まあ、スウェーデンの教育から抜けちゃうから、そのでなんかナショナルテストとかいろいろ3年生から始まるのに関してマイナス点がないかとか、でもそんなこと言ってないでとにかくはっきり言ってオポチュニティで、よっぽどね、この今いるところに骨を埋める気分でいるんじゃない限り、もうどんどん自分から行けるチャンスは掴んでいかなきゃいけないので。
そうだよね、なんかね、本当にね、その後の人生の選択肢を広げると私は思っていて、
まさにそこだよね。
なんだろうな、そう、人生にはこんないろんな選択肢があるんだっていう視野とかがやっぱりあるのとないのとでは全然違う。最終的にずっと日本に住むって本人が選んでもいいんだよ、選んでもいいんだけれども、そう、でも海外に住むとか、まあ何でもいいんだけど、そのいろんな選択肢があるっていうことを、海外の人と結婚するとかね、そういういろんな選択肢があるっていう中で、自分は今これを選んでるんだっていう風にして思えることって、私はすごく大切だと思っていて、もうね、住む環境を変えるほどね、一番ね、そういうのがね、簡単にもう画期的に変わることってないと思ってるんだよね。
あー、面白いね。確かにね、そうだね。
だからさ、私は会社員時代に結構海外出張とかいろいろ行かせてもらっていて、ね、それ、そうやっていろんな国の人と働くとか、いろんな国に、ね、まあ、寝泊まりするっていうこともやってきていたけど、やっぱり住むのと、訪ねるのとはやっぱ違うよね。
本当だね。なんかさ、私もちっちゃい頃いつも思ってたけど、やっぱニューヨークとかに住んで、親2人があと日本人っていうのが、その住むっていう次のステップはうちの息子たちみたいにハーフになっちゃうみたいな、もうなんか親戚が2家族ね、2ロケーションでできちゃうから、なんてラッキーなんだろう、うちの息子たちとか思って、やっぱなんか私もニューヨークに小6から高校まで住んで、なんかちょっと現地の学校に行って、もうすごいいろんなね、ものを同じように生活をしてやる、現地の人と同じようにするわけだけど、やっぱ親2人が日本人だから、家族のとこに帰ってきたら、まあ、日本の生活空間になるわけで、でそれをなんかその別のね、やり方としてはもうハーフにしちゃうみたいな
ハーフにしちゃう
たまたまだけど、なんかまたさらになんか別のアングルが見えてきて、それもなんか何にも努力しないで見れちゃうんだ、なんかさ、やっぱおばあちゃんとかさ、おじいちゃんとかがさ、こう何でも見せてあげるわけじゃんだからすごい面白いよね、こういうなんか発見っていうのはさ、自分がそのね、身になってみて初めて、あ、こんなにすごいベネフィットがあんだみたいなでちなみに まだまだ続きますが、ここでちょっと休憩を、また後半に続きます。